石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
はい、先週なんですけども、私、はい、上海の方に行ってまして、MWC 上海と、毎年2月に MWC、ね、バルセロナでありますけども、まあそれのアジア版といいますか、上海版が今年もあったという感じで、はい、GSMA っていうね、その業界団体がやってることもあり、ドコモの吉澤社長ですとか、あと KDDI の田中社長が、まあ、向こうに行っていろいろと打ち合わせをしているという感じでございます、うん、で田中社長に関しては、まあ、基調講演も出てきてて、で、まあ、日本でやっている、まあ、自分銀行ですとか、まあ、いろんな、ね、保険サービスですとか、うん、まあ、いったものについて語ってたという感じでございますね、うん、やはり海外のキャリアからすると、まあ、とにかく、ね、回線を売ってなんぼの会社しかほぼないので、うん、でまあアメリカでは最近ね、ヤフーと一緒になったりとか、コンテンツやってるタイムワーナーと一緒になったりするキャリアもありますけども、まあそういったことってのはあんまり動きとしてはないので、うん、海外のキャリアからすると日本でやってるようなね、その銀行やったりとか保険売ったりとか水売ったりとかっていうのが面白いというか注目されているというふうに言われてますね。
まだ物珍しいっていう感じですか。
そうですね、やはりそのね、スマートフォンも普及してはいるものの、どんどんどんどん通信量収入は下がってるので、まあ、これから儲からなくなるよと、けど儲からないけども 5G にも投資しなきゃねって話になってるので、うん、世界中のキャリアこの先どうやって儲けたらいいんだよというところで迷ったりもするので、はい、そうするともう田中社長の話がすごいみたいな感じでまあ聞かれるというところでございましたね、はい、なのでね、まあ、日本ね進化してると言いつつも、それというのはね世界から見るとやっぱねかなり参考事例として興味持たれてるんだなというのがまた実感できましたね、
はい、はい、さて今週の特集ですが、石川さん、
はい、Android に搭載されている Google アシスタントの日本語版が正式にリリースされたということで、 Google の日本法人の徳生さんにお越しいただき、詳しくお話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
Google アシスタント日本語版の実力を徹底チェック。 Google が開発している AI アシスタントツール、 Google アシスタントの日本語版が5月29日に正式リリースされ、現在 Android デバイスに順次対応されています。アシスタントツールといえば Apple の Siri、 Microsoft の Cortana などがありますが、この Google アシスタントの優れている点はどういったところなのか。本日は Google より製品開発本部長の徳生博人さんをお迎えし、詳しくお話を伺っていきたいと思います。徳生さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで Google アシスタント、いよいよ日本に上陸してきたというところで、はい、まあね、どういったことが使えるのかですとか、まあ、特徴いろいろとねお伺いできればなと思います。まず徳生さんは Google でどういったお仕事をされている感じなんですかね。
そうですね、今はプロダクトマネージャーという形で、まあ、主に日本向けの検索商品の開発、これはアシスタントも含めるんですけれども、そういった開発をさせていただいています。
じゃあ、まあ、アメリカの Google でいろいろ作っているプロダクトを、まあ、日本向けにしたりとかっていうこともやられているわけですね。
そうですね、まあ、検索といっても非常に大きなプロダクトなので、はい、もう無数のものがあるんですけども、まあ、私の責任の一つは、まあ、そうしたものが、まあ、全て日本の皆様向けにきちんと動くようにすることになります。
はい、 というわけで、まあ、Google アシスタントをようやく使えるようになったという感じですけども、これあの、まあ、仲間内では結構その、ね、発表はされたもののなかなか自分の Android に来ないという話があったんですけども、うん、これというのは実際こう段階よって配信されてたとかそんな感じなんですか？
そうですね、まあ、最初の発表確か5月の28ですか、その頃にさせていただいたと思うんですけど、はい、まあ、その時にまあこれから何週間かかけて、まあ、徐々に皆様のお手元に届きますよっていう発表をさせていただきました。あの、まあ、Google、まあ、特に検索は非常に多くの方が使っているので、まあ、あの実際に出した時に、まあ、そのサーバーの負荷ですとか、まあ、何かプロダクトに問題がないかとかそうしたことを確認しながら、まあ、徐々に出していくのが、まあ、いつものやり方になっています。ただ、まあ、今週の頭ぐらいに、まあ、結構多くの方のお手元に届いたんじゃないのかなというふうには思っています。
そうですね、だからなかなか届かないので結構ライター間でも格差が出たというか、ただなんかねここ最近になって急にパタパタパタっと来るようになってほぼほぼ周りの人使えてんじゃないのかなっていう感じですね。
よかったです。
あれ実際まあ通知も来ずにいつの間にか使えてるっていう感じなんですかね？
そうですね、あのこれもまあ本当にあの私ども皆様に使っていただきながらどんどん改善していくので、通知が来てる方もいらっしゃると思いますし、あの来てない方もいらっしゃるんじゃないかと思います。その辺ちょっとまだ徐々にいろいろ変えてるのであんまり統一性がなくてご迷惑をおかけするかもしれないんですけども、そのような形になっています。
自分が使える状態なのかそうじゃないのかっていうのはどうやって確認するんですかね？
一番簡単なのはお手元の Android のホームボタンを長押ししていただいて、はい、それでアシスタントがまあ出てくるか、あるいはそのアシスタントを使いますかという画面が出てくればお手持ちのデバイスは使える状態になっているということになります。
使えなかったりすると今までの OK Google が出てくるみたいな感じになるんですよね？
そうですね、あの OK Google と言いますとまあ検索が出てきますし、はい、あとはホームボタンを長押しすると、まあ、多くの機種ではナウオンタップという、はいはい、あの機能が出てくると思います、はい、
でそれがまあ Google アシスタントに切り替わるみたいな感じの。
そうですね、まあ、ナウオンタップみたいな、まあ、スクリーン上検索するという機能も引き続き使えるんですけれども、まあ、まずはアシスタントが立ち上がってという形になります。
なのでまあね、Android をお持ちの方はぜひ試してみるといいのかなという感じですね。はい、
よろしくお願いします。
はい、これ対応する Android スマートフォンとしては 6.0 以上。
そうですね、まあ、あとはその解像度ですとか
720、
はい、あ、よくご存知です、さすがですね。
メモリーが 1.5GB 以上でしたっけ、
はいはい、日本ではまあ多くのデバイス、まあ、6.0 以上のデバイスが該当するんじゃないかというふうに思っています、
は
い、
うん、そうですよね。なので、まあ、あと一部キャリアからは、ね、対応機種の一覧というのも最近出たりもしているので、ソフトバンクなんか確か月曜日に発表したと思うので、まあ、それで対応機種であればねぜひチェックしてもらえればなと思いますけども、で、まあ、実際 Google アシスタントですけども、これ Google アシスタントの特徴というのはどんな感じになるんでしょうかね？
そうですね、まあ、Google はまあ検索をはじめいろんな機能を出しているんですけれども、まあ、今回 Google アシスタントというものは、まあ、そういった機能に、まあ、誰もが簡単にアクセスできて、まあ、かつその話しかけることもできる皆様だけのアシスタント、まあ、そういったものを心がけております。
今までもまあ音声での検索っていうのは可能でしたけども、はい、それとの違いってどうなってくるんですかね？
やっぱりまあ話しかけることをベースに、まあ、検索と似たところもあのたくさんございます、はい、やっぱりそのどんなことを聞きたいか、どんなことを頼みたいかということは最初にわからないことが多いので、まあ、検索にしてもアシスタントにしても何を聞かれてもあの何らかの回答はできるようにしたいというふうに思っているんですけれども、まあ、アシスタントはこれから何かその情報を検索するだけではなくて、まあ、実際にその何かそのタスクを片付けたいですとか、まあ、自分のやりたいことをやりたいとか、まあ、そうしたことまであの助けられるように進化していけばいいのかなというふうに思っています。
まあ、本当に今までの検索の場合だと、まあ、聞いて答えて完了だったのが、はい、アシスタントになると聞いて答えてもそれが続いていったりもするし、はい、さらに、まあ、いろんなことを覚えておいてくれるみたいな感じになって、はい、本当にこうアシスタントとして活躍してくれるみたいな、はい、そんな感じなんですかね？
そうですね、あとはそのアシスタントが、まあ、今回はその Android の携帯に乗るようになりましたけれども、まあ、いろんなところで、まあ、物を調べたかったり何かをしたいっていうニーズはあると思うんですね。なのであの日本でもその年内に、まあ、Google ホームといった新しいデバイスを出すことを、まあ、予定してますけれども、いろんなデバイスで、まあ、いろんな場所にいても同じアシスタントが使えるようにしたいというふうに考えております。
ね、まあ、Google I.O. なんかでもよく発表されてますけども、単にスマートフォンだけではなくて、まあ、ウォッチもそうだしテレビもそうだし、はい、車もそうだしというところで、まあ、自分のことを知っといてくれると、はい、でそこでまあ継続しているようなことができるようにな
っている
というところなのかなという感じですね。これ実際日本語版作る上で結構苦労したりもしたんですか？どうですか実際？
そうですね、まあ、これは アシスタントに限らないんですけれども、やっぱりまあ一つのものをあらゆる言語で動くようにするというのは、まあ、非常に大きな苦労が伴います。多分まあこれを英語だけで作るって言ったら、まあはるかに簡単だと思うんですけれども、実際にまあ日本語を使われる方ですごい複合的な機能なんです。ちょっと今一つ例を試してみても構わないですか。
はい、
例えばですね、ハルトと雪だるまを撮った写真。
あなたの Google フォトでこちらの写真が見つかりました。
すいません、この画面が今ラジオ機の方にはお見せできないんですけども、はい、この中に、まあ、僕の子供とですね、あと雪だるまが一緒に写った写真っていうのが写ってると思うんですけれども、まあ、この時にその僕が今ハルトって言ったことで、ちゃんとその正しい読み仮名で名前を認識して、まあ、かつその持ってる写真の中から、まあ、その僕の子供と雪だるまが写ってる写真を探してきて、まあ、そうしたものが全部動かなくちゃいけない。でこの裏には、まあ、今 Google の方で AI ファーストっていう形で、まあ、機械学習とかそういった技術をどんどん開発をしてるんですけれども、まあ、これが写ってるものがその雪だるまってわかるですとか機械でも、あとはその言ったことをちゃんと認識できる、そうしたものがいくつも組み合わさって、まあ、初めてこのユーザーがやりたかったことができると思うんですね。まあ、そういったその複雑に組み合わさったシステムが、まあ、きちんとあらゆる言語で動くようにする、これはまあいつも私の方が非常に苦労しているところですね。
そうですよね、やはりね日本語もねやっぱりいろいろと同じ言葉でもね、漢字も違ったりもしますし、それがちゃんとね人の名前なんだっていうのを認識しつつ、でね、その雪だるまっていれば認識しつつ、そこを組み合わせて、でさらに Google フォトに行って、でそこのねガーッとガーッとやってきて、で情報持ってくるっていうところですよね。
はい、これもその Google フォトで昔からできたじゃないかっていうこのあるかもしれないんですけども、アシスタントはやっぱりそのユーザーさんが何を聞くかわからない、ひょっとしたらその電車の道を聞くのかもしれないですし、アメリカの大統領の名前を聞くのかもしれないですし、まあ、その中からまあ的確に聞き分けてきちんとした答えを出すっていうのが一番難しいところだと思います。
そうですよね、まあ、だから、ね、いろんなサービスと紐づいて、でそこの答えを持ってくるっていうのは、まあ、Google だからこそできるっていうのもあるし、結構これが今後いろんなアシスタントもまあ今あったりもしますけど、まあ、差別化要素になってくるのかなっていう感じですかね。
苦労はしている
、はい、そうですよね。多分今後もいろんなねその話しかけて答えてくれる、まあ、スマートフォンのサービスとかスピーカーとか出てくると思うんですけど、やっぱりここってね、じゃあその先に何がつながるのっていうところで言うと、かなりねできる会社っていうのは限られてくるのかなっていう気がしますね。あとやっぱりその Google が強いところで言うと、会話でやり取りできるっていうのは大きかったりするんですかね。
そうですね、やっぱりその何を聞いてくるかわからない中で、できるだけそのユーザーさんが求めているその意図をつかむというところは、これは決して私どもでも簡単ではないんですけれども、これまで検索をで培ってきた一番大変なところの一つだと思います。あとはまあもちろんその音声認識とかも、ここ数年で、まあ、例えばうるさい場所とか、まあ、騒音の多い場所とかそういうところでもかなり正確に聞き取れるようになってきたんですけれども、そういうところもやっぱりそのうまく動かないと、何かその話しかけた時に、まあ、ご認識されたりとかそういうことあると、やっぱりストレスがたまると思うんで、そういうところは、まあ、どこまでも質を上げていかなくちゃいけない部分だと思いますね。
そうですよね、結構ね機械に対して話しかけるって恥ずかしい子だったりもするし、それに対してまともな答えを返してくれないと、もうがっかりするというか、一気にこうね期待値が下がったりするわけですよ。うちにもなんかペッパーとかいるんですけど、まあ対応が悪かったりするので、やっぱねそこは非常によくわかるなっていう感じですね。他に何か機能あったりしますかね。
そうですね、まあ、今言ったようなそのパーソナルなものがわかるですとか、まあ、あとはそのなんというか、まあ、他にこれまで検索で考えなかったような機能というものもやっぱり使えるようにしたいと思ってますので、発表会の時にもさせていただきましたけど、ちょっとした翻訳ですとか、ドイツ語でボールペンですとか、はじめましてをイタリア語で、
piacere di conoscerti troppo、
なんかそのパーソナリティごと変わってるような感じがしますけれども、まあ、そうした形で翻訳はできたりですとか、他は何でしょう、もちろんその普通の検索もできますし、ちょっとまあ疑問に思ったことを聞いていただくですとか、ドラえもんの身長は、
ウィキペディアによれば身長についてのび太を見下ろさない高さとして1969年当時の小学4年生女子の平均身長である 129.3 センチメートルに設定したという
というような、まあちょっとしたこともそのウェブの中から見つけてきて、まあ教えてくれるということで、まあそういった部分がちょっとなんか知りたいことがあるですとか、ちょっとそのやりたいことがある、ちょっとあの機能を使いたいんだけどなっていうところがいろいろ聞きやすくなるんじゃないかというふうに思っています。
単にこうウィキペディアを全部読むという感じでもなかった感じですか今って？
あ、そうですね、これもやっぱりその検索の中であの使われている機能が元になってるんですけれども、はい、まあ、ユーザーさんが何かを聞いたときに Google ってまあそれが載ってそうなページをいくつか見つけてくるっていうのはこれまでだったんですけども、これもやっぱり 2,3 年前から、まあ、このページの中の、はい、まあ、さらにこの場所が多分あなたの求めてる答えですっていうのを、うん、まあ、徐々に見つけられるようになってきました。それを応用して答えを、まあ、下のところから答えてもらったり、まあ、携帯の場合はそこからじゃあ実際のウェブサイトを見てみようかっていう形で、うん、あの見たりっていうことができるようにな
っています。あれですよね、なんかピンポンして出してくるというか USJ の料金はだいうと、はい、確か料金ページのさらにちゃんとしたそこのピンポイントで情報を出してくるように、
は
い
は
い、
よくご存知で、そうですね、はい、あのやっぱりその携帯を使ってる方っていうのはまあすごい忙しい中隙間時間でまあ聞いてきたりとか、まあ、その後その調べる時間がない場合が多いので、まあ、なるべくそういったその本当に求めているものの場所を教えてあげた方がその後の探索ですとかそういったものがはかどるんじゃないかというふうに思っています。
ね、あの普通にパソコンとか使っていると、まあ、Google 検索でやってみると、まあね、その該当のホームページサイトが出てくるだけかと思いつつ、うん、結構実はそのピンポイントの情報で今出してくれてるようになっているので、なかなか気づかないけど結構ストレスがなくなっていて、はいはい、ちゃんと自分の知りたい情報にクリックしなくてもたどり着けるようになっているというところが結構大きい感じですよね。
はい、あとは今の会話の流れで言うと、アメリカの大統領は
アメリカ合衆国の大統領はドナルド・トランプです。
彼の奥さんは
ドナルド・トランプの配偶者は2005年からはメラニア・トランプ、1993年から1999年までの間はマーラ・メープルズなどです。
すごいですね、などなどで略しちゃってますけども、まあ、あの、まあ、確かにこれ厳密に聞かれるとこういう回答になると思うんですけどね。今の話もその彼の奥さんはというふうに言ったことで、ちゃんとドナルド・トランプの奥さんはと聞かなくてもあのちゃんと回答を返してあげる、こういったところもそのちょっと手をかけることで、あのよりアシスタントが身近に使いやすくなる部分じゃないかというふうに考えています。
そうですよね、だからちゃんと会話として彼って言い方をするっていうのはまさにそのね、人の会話らしいというか、ちゃんとその彼を理解してくれるっていうのも、まあ、Google アシスタントすごいところなのかなという感じですよね。はい、これアメリカでは iPhone 向けも提供されてますけども、これ日本ではどうですかね。
日本でもあのそんなに遠くはないうちに iPhone 向けのアプリも出す予定ですね。まあ、あのやっぱりそのボタンを押してすぐアクセスできるっていう感じではないので、うんうん、あの全く同じ機能が、あとはその OS によってまあどういった機能が提供できるできないっていうのもありますので、全く同じにはならない部分もあるかと思いますけれども、まあ、やはりどんなデバイスを使っていても、どんな状況でもそのアクセスできるようにするということがアシスタントの取り組みでは非常に大事だと思っていますので、はい、そういった意味ではそこでもちゃんとやらせていただきます。
ね、iOS 版だとあのウィジェットに入ってたりもするので、まあ、そこからタッチするような感じですよね。はい、これ、まあ、今回サービススタートしましたけども、これからまだまだ進化をしていくという感じですよね。
そうですね、まあ、検索もあの Google が始めたのは18年前なんですけれども、はい、まあ、そこからあまりその一個一個見てもよくわからないような地味な変化を続けていって、まあ、今おっしゃったようなそのあこんなこともできるようになってるっていう後になって気づくような進化をしてきたと思うんですね。ですので、まあ、アシスタントは今回本当に出したばっかりなので、まだまだできてないこともたくさんあるかと思います。そういった意味でもこれからもう何年もかけてより良いアシスタントになるようにということに開発を進めていく予定です。
これ今ね、他社も一生懸命こういった機能をやってますけども、他社の動向は気になったりしますか？
そうですね、やっぱり進んでるところもいらっしゃいますし、あのものすごい独自なものを出してくる方もいらっしゃると思いますので、最初におっしゃった通り、やっぱりその機械に話しかけて何か答えが返ってくるって、まあ、まだまだその多くの人にとっては慣れてないことだと思うんですね。そういった意味ではあのいろんな方がこういった取り組みをされているっていうのは私たちにとっても非常に面白いですし、プラスになる状況なのではないかというふうに思っています。
おそらくまあ今後いろんな媒体で徹底比較みたいなのが出てくると思うんですよ。はいはいはい、そうされた時にどこを見てほしいですか？これをやると Google アシスタントの凄さが分かるよっていう、
はい、あ、まあそれはその凄さは多分どの会社さんもすごいものを出してきて、まあ、これだけ新しいことをあのやっているので、さまざまなバリューがあると思うんですけれども、まあ、やっぱり Google が一番強いのは、まあ、検索をベースにしていますので、うん、 できるだけ多くの、まあ、質問に答えられて、で、まあ、かつその音声認識とかでも、まあ、なるべくミスをしない形で、まあ、ユーザーさんの意図に対して何らかの答えを返す、そうしたところは多分Google にとって引き続き最も大事なところになってくるんじゃないかというふうに思っています。
ね、アメリカの記事でこの間見ましたけど、なんか Google アシスタント、 Google ホームかな、 Google ホームと、Amazon エコーを比較して Google アシスタント Google ホームの方が6倍すごいみたいな、6倍認識してくれるみたいな記事もありましたけども、あれというのはまさにまあその積み重ねの結果っていう感じなんですかね。
まあ、ただまあスマートスピーカーにしてもアシスタントにしても、まあ、本当に出てきたばかりなので、いろんなバリューがあると思うんですよね。で、まあ、答えに答えられるっていうのはそのあくまで一つの、角度だと思ってますので、やっぱりいろんなものが出てくるっていうのは Google としても、あと私個人としても非常に面白い状況だなというふうに思っています。
そうですね、まあね、おそらく、まあね、いろんな人とも話したりするんですけど、結構ねスピーカー出てきて横並びにはなるけども、うん、そこの、ね、深さというかっていうところで言うと結構 Google 強いのかなっていう気はねすごいしてんですよね。
石川さんの家にもやっぱり4台ぐらい並ぶ予定ですかね。
そうですね、もう海外にいるときはねちょっと持ってて使ったりとかもしますけど、はいはい、ただやっぱりね、だから海外であくまで使ってるんですけど、Google ホームの場合日本語英語みたいな、こうそんなに流暢じゃない英語でも、うん、結構きっちり聞いてくれて反応してくれるんですよね。 あれがすごいなと思っていて、うんうん、ね、なんか英語じゃないとね、滑らかな英語じゃないとダメかなと思いきや、全然こうカタカナ英語に近いものも入力してくれるので、うん、あの辺っていうのはやっぱり Google の凄さなんですかね。何なんですかね、あれはね。
確かに先ほど AI ファーストというふうに申し上げたんですけれども、音声認識もああいったそのディープラーニングとか機械学習とかが非常に効く分野なんですね、うん、なので、まあ、ここ数年そのニューラルネットワークとかディープラーニングというものが言われ始めて、この2年ぐらいで多分その精度が劇的に上がっている部分だと思います、うん、あとはまあ Google ホームもいろいろ、これは IO でも申し上げてたんですけども、最初なんかそのスピーカーを8個ぐらい乗せた方がいいんじゃないかみたいな話をしていて、というのはそのいろんなところから声をかかるかもしれないわけじゃないですか。ただ人間って耳2個しかないですよね、うん、いろいろそのディープラーニングとかマシンラーニングを使うと、まあ、スピーカー2個でも結構な精度が出せるっていうことが分かったりですとか、まあ、そういった認識周りは私どもが得意としている部分が結構力を発揮しやすい領域じゃないかというふうに思っています。
そうですよね、やっぱその辺のこう蓄積っぷりというか技術力というかっていうところは、ね、すごいですね。どうですか、
日本語版も方言にも対応しているということですか。はい、
方言はまだそんなには動かないと思いますね。
なんか私思ったのは、はい、その方言ってイントネーションの違いもありますけど、はい、単語がもろに変わったり、はいはい、あと方言と言わずとも例えば絆創膏カット版という地方があったりとか、はいはい、なんか物もらいメバチコって言ったりとか、こう全く単語が変わったりするじゃないですか、はいはいはい、そういうのもじゃあ今後はどんどん聞き取って認識できるようになっていくっていう感じですか、はい、今
できるところとできないところがあると思ってるんですけども、まあ例えばその絆創膏とカット版みたいなところは割とその検索がある程度分かっているところかもしれなくて、同じようなまあ検索をされる方が多いので、まあそうしたところはひょっとしたら比較的簡単に動くかもしれないですし、まああとはもうそのイントネーションが完全に違うとか、そういった部分はやっぱりその機械学習といえども万能ではなくて、ある程度のデータを集めてそこから学習しなくちゃいけないので、より手間がかかって時間がかかるかもしれないですね。
だからその方言の地域の人がいっぱい使うようになると、はい、どんどん学習していくってことですよね。
そうですね、
はいはい、
そうそうそう、認識しないと思ったらその地域の人がいっぱい買って、はいはいはい、いっぱい喋ると認識してくれるっていう。
それとかあとはそのお子さんとかですね、昔はそのあまりその子供さんが音声検索を使うってことはあまりなかったんですけども、逆にそのこれだけスマホとかが身近になると結構そのお子さんの方がむしろ検索をしてるんじゃないかみたいな話になっていくので、まあ、そうしたところも普通の、まあ、石川さんみたいにもう滑舌のいい話し方じゃなくても認識できるような形にしていかなくちゃいけない領域だと思いますね。
あと、まあ、IO で発表になってましたけど Google レンズもそろそろ出そうな感じですかね、
はい、まあ、これは、まあ、IO で言った通りの、はいはい、近々出したいですというステータスで、はい、やっております、
ね、あれも、ね、非常に楽しみというか、
そうですね、
カメラを使っていろんなものは、ね、はい、認識していくっていう、はいはい、
Google フォトで、そういった動物ですとか物とかを認識するっていうことがだいぶできるようになってきましたので、よりリアルタイムにうまくいって、かつそれがやっぱり使う方にとって本当に役立つものじゃなくちゃいけないと思いますので、そこは仕上げていくのに多少時間はかかると思うんですけど、ぜひご提供できるようにしたいですね。
そうですね。いやー、本当ね、Google IO 毎年ね、春に行きますけども、本当にこういろいろとワクワクさせられるというか、 Google こんなこと考えてんだっていうねのがいっぱいありますし、っていう感じですね。松代さん、今までお話聞いてどう思いましたか？
そうですね、石川さんもよく今までもおっしゃってましたけど、やはり日本人が音声で検索をかけたりっていうことがなかなかしない風潮っていうか、なんかそういうのがある中で、昨今 LINE をはじめとしてそういう文字でのコミュニケーションが増える一方で、検索は音声でっていう風になってくるっていう、そのどっちも便利なんですけど、その利便性がこうちょっと分かれてる部分っていうんですか、音声と文字とで、そこがなんかすごく面白い時代の流れなんだろうけど、面白いなって私は思いましたね。
おそらくね、通勤電車の中で満員の中で音声検索なかなかしないでしょうけども、ただ家の中では全然するだろうし、
そうですね、
結構その場所に応じてね、全然便利に使えるのかなっていう気がします ね。最後に何かリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
ちょっとお待たせしてしまったんですけども、今週からスタント出始めまして、やっぱり申し上げた通り、これは本当に第一歩で、これから何年もかけて良くしていくものだと思います。皆様に使っていただくことでより良くなっていきますので、ぜひお試しいただいて、温かく見守っていただければというふうに思います。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは Google の徳清博人さんでした。以上、特集Google アシスタント日本語版の実力を徹底チェックでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間のニュース振り返ってみますと、6月30日にあった J リーグ NTT ドコモとトップパートナー契約を結んだというところなのかなと思います。こちら2年間の契約ということで、2019年末までの契約になっております。本来であれば 5G が2020年始まるので、そこからが本番なんじゃないのかなっていう感じなんですけど、なぜか2019年末までというところでね、今後いろいろとね、スマートスタジアムみたいな形で通信を、しながら、動画を見ながらサッカー見れるような環境も整備されるという話なので、単に、トップパートナー契約だけではなくて、いろんな、そういった技術的な進化も必要なので、これはこれで面白いのかなというふうには思います。
番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。また、ツイッターのアカウントは spno1media、 spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが、
はい、先日事業戦略発表会を行いました LINE さんをお呼びしています。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。たばん。